小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。東京高田馬場にある日本電磁図書館、こちらで保管されている文豪たちの手紙について今週もご紹介します。1970年の著作権法改正前、視覚障害者向けの書籍の展示化や朗読の録音について明確な法規定がありませんでした。そこで当時日本電磁図書館では転訳・朗読の許諾を取る手紙を送るようになりました。それに対して作家たちはどんな返事を書いたのか、今週は日本電磁図書館濱田幸子さんにお話を伺います。濱田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
私は日本電磁図書館の文化資料室を担当しています。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ、今週も谷崎潤一郎や志賀直哉、司馬遼太郎などそうそうたる作家たちの直筆はがきをご用意いただきました。日本電磁図書館ではかつて転訳や朗読の作業をする前に作家の先生方にその許諾を取るお手紙を出していて、これらはそのお返事のはがきだということです。濱田さんは館内で保管されていたはがきの整理を担当されたそうですね。
はい、1958通のはがきを図書情報課の立花紀子さんと通常の仕事の合間に約1年半をかけて整理しました。
これは相当大変な作業だったですよね。
そうですね、普通の通常の仕事もありましたので、ただ日本電磁図書館のあけぼのという創立80周年記念誌にこのことを載せるということになりましたので、締め切りがありましたので、はい、それに向けて頑張りました。
これらのハガキはもともと館内でどのように保管されていて、それらをどのように作業をされたのか具体的に教えていただけますか。
はい、もともとはお菓子の箱に差出人の50音順に入っていました。そして、録音制作家のキャビネットの中に保管されていました。で、このハガキが文化資料室の方に移管されて、まずハガキを1枚1枚ハガキの大きさの透明な袋に入れました。はい、そしてその袋にハガキ と、著者と差出人、本のタイトル、それから展示本の許諾なのか録音図書の許諾なのか、それからハガキの消し印、日展の受領印、あと裏面に差出人が書いてくれた日付、そしてメッセージを書き込む紙をこのハガキと一緒に袋の中に入れました。そうやって整理していきました。
これはちょっと目録といいますかね、目次みたいな概要もこれも手書きで書かれた紙が入っていて、これはきっと膨大な作業であったかと想像するんですけれども、特に大変だった点、苦労されたことはどんなことですか。
このハガキの裏面には署名を書いてくださった方もいるんですが、本のタイトルがわからないハガキがかなりありまして、承知しましたとか許諾しますしか書いてないハガキがかなりたくさんあったんですね。なので何の本に対して許諾をくださったハガキなのかというのを がわからないのがたくさんありました。で、日展が使っています蔵書の情報を管理するデータベースだったり、国会図書館のデータベースだったり、民間のデータベースを使って検索して、署名を割り出しました。
じゃあもうただ仕分けするということではなく、もう遡っていろいろ調査をして、はい、まとめ上げたということなんですね。
そうですね。あとそれからですね、はがきの内容が達筆すぎて何が書いてあるのかがわからない文章もたくさんありまして、そういうのは草書辞典を使って、その文章を読み解きました。
確かにこう、ね、昔の古い年代のものですと、こう字体も違ったり、こう文豪の方の達筆な個性あふれる文字だったり、
はい、
そこもまたね、見ている分には楽しいところなんですが、仕分けとなると
苦労しました。
そうですか。でもこうすごくお人柄といいますか、個性もね、字にもにじんだり、
はいはい、
こう文章の長短も様々だったり、
はい、
こういろいろ作業されていく中でもこう楽しみといいますか、喜びみたいなものもありましたか。
そうですね、この仕事に対してエールを送ってくれるような応援してくださる温かいメッセージが書いてあったり、あと寄付を申し出てくださるお手紙もあったり、あとはですね、本の中の誤植を、訂正してくださる、はがきがあったりとか、内容は様々です。
そういうところもじゃあお人柄が見えたりして楽しいところですね。
そうですね、仕事は大変ですけど楽しい仕事です。
今メッセージということでお話が出ましたが、今私の手元にお借りしているのが井上久志さんからの返信のおはがきあるんですけれども、おそらく万年筆の青い文字で書かれている中に、これからも盲人の方たちのお力になってあげてください、井上久志と結んでありますね。こういったメッセージを添えられる方もいらしたんですね。
はい、たくさんいらっしゃいました。
こういうのをこう見るとまたそういったこう違う面白さというか楽しみ方も感じられますね。
そうですね。
これ全体的にでも1958通というお話がありましたけれども、じゃあいいよっていう返事の方とそうじゃないお返事の方とか、
はい、
なんかいろいろバリエーションはあったんですか。
はい、不許可というお手紙もありました。やっぱり、展示だったらいいけどテープにするのはダメでしたり、あとこの作品はダメとか、他の作品ならいいですよっていうお手紙もありましたし、はい、そうやって中にはダメですっていうお手紙もありました。
じゃあこうダメという中にもいろいろこうその作家の方のこだわりとか思いっていうのがあったんでしょうね。
はい、そうですね。
こう私が読むわみたいなのとか、これだったらいいわみたいな、そういったこうものもあったんですか。
あ、そうですね、私が、録音してもいいですよっていうお手紙もありました。
実際にこう1年半ほどかけて実務を担当されたわけですけれども、
はい、
改めて振り返ってどんなお気持ちですか。
ただ許可をもらうだけではなくて、作家さんとのやり取りもあったんだなっていうのが分かるはがきもありました。中にはですね、この本はダメだけど、まあ、こっちの本ならいいですよって言われた本をずっと転訳して、その転訳の本を送って差し上げてたんですね。転訳したものはご本人に送ってたんですけど、そのお礼の手紙もまた来ていまして、受け取りましてありがとうございますっていうお手紙も来てまして、そういうやり取りをしてるからでしょうけど、転居するっていうお知らせの手紙まで送ってきてくださった作家さんもいまして、そうやってただのこう許諾をもらうはがきのやり取りじゃなくて、多分日展の職員の人と温かいこう交流があったんだろうなっていうのを思わせてくれるはがきもありました。
じゃあまさにその、ね、著名な作家の直筆ということをプラスして、こう日本展示図書館にとってもこう一つの歴史、交流の歴史という意味でも貴重な資料だったんですね。
はい、 そうですね。
そして気になるところですが、今後この資料どのようにされていくのか、その今後の展開についても一言頂戴できればと思いますが。
はい、実はですね、このハガキが報道されたことによって、録音制作家のキャビネットからこのハガキを出すために使われたと思われる原簿が見つかったんですね。で、その原簿をまだちょっとパラッとしか見てないんですけども、手紙を出したのに、返事がなかった人、許可をしているけどハガキがない人もあるみたいなんです。なので今この、整理したものはエクセルのデータに入れてありますけど、そのデータをより正確なものにこれからしていきたいと思っています。
じゃあこうさらにブラッシュアップされて完成度の高い資料になっていくですね。
はい、
今日は日本展示図書館の濱田幸子さんにお話を伺いました。濱田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、2週にわたって日本展示図書館で保管されている文豪たちの手紙についてご紹介しました。いかがでしたか。こうした貴重な資料について今後は展示・公開することも検討されているそうです。ここにしかない日本が誇る文化です。このような機会が実現すると良いですね。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。